TBS Podcast。 TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
今日もよろしくお願いいたします。
どうぞ一つお手前よろしくお願いいたします。
今ですね、この人マスクを外すのに精一杯だったんですね。もうボリューム8ですよ。
わあすごいな。
何も覚えてないね。
そうですね。
何の話したっけ。先週は家出の話をしたんですよね。
いやそれ先々週ですね。
先々週か。
先週はハセン君の話をしました。
あ、そうですね。なんかいいこと言ってたけど覚えてないっていう話ですよね。
ほんの5秒ぐらいでしたけどね。
本当ね。
そうですね。
やっぱり忘れないように話したいことがあった時は、うん、私携帯にメモをしてるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。あ、来ました来ました。あのなんかあなたからメモが送られてきましたよね。
LINE でね共有して、はい、話したいことを書いておこうかなと思って、そうしないとね忘れちゃうんですね。
そうですね、うん、
なんて書いてあるかメモを見てもわからなくなるっていうことがあって、
はい、
あ、重曹の話っていうのがございます。
どういうことですか。
生活っぽくない。
どう、あのさ、そうですよね、重曹が素晴らしい可能性を秘めているっていう話ですか。
とよく言われるじゃないですか。
魔法の粉だっていう話ですか。
そうそうそう。で、重曹とか、
私は重曹みたいな人間ですみたいな。
違うよ。クエン酸とかさ、いろいろあるじゃないですか。うんうん、で、あとはなんかね、キソサ酸みたいなのがあるんだよね。エキソ酸みたいな。キソサ酸なんだっけな。ね、
キ、
セキス、あ、セキス、セキス。
セキソさん、
セキス、違う
違う、セキ
スさん、セキ、セキス、
セキ、セキダさん、
いや全然その人の名前じゃん。セキスイハイム、
いやメーカーだし、
セスキ炭酸ソーダ、セスキ、それによってそれぞれ量とか違うよっていう話なんだけど、はい、重曹はなんかこうベタつきとかを取ったり、はい、消臭もできると。なぜなら、その、何らかの成分によって、皮脂が取れるから。うん、多く洗濯に使ってもいいし、なんだし、っていうのがあってさ、うん、今日は有益な情報を持ってるね、私。
あ、ありがとうございます。
これで、ネットでググると、はい、重曹、カーペットとか、ググるわけですよ。うん、っていうのはね、これ引っ越しがあるじゃん。
あ、
で、
そうね。
カーペットを、今、はい、家で使ってるカーペットをうちの父親に押し付けることにしたの。うん、もうそっちで持ってくれと、うん。実家のカーペットだったから。うん、で、ただ、裸足で私もその上歩いてたからさ、ちょっと汚れてるじゃない、はい、と思って、はい、こう濡れ雑巾で拭くっていうのもあるんですけど、その時にねちょっと思ったわけ、これなんかもうちょっと生活の知恵っぽいことあるはずだなと、うんうん、そしたらググると結構上の方にカーペット重曹をなんか振りまいて掃除機をかける、うん、そうすると一晩置くんだって、うん、重曹をカーペットにかけて一晩置いてなじませて、うんうん、それで掃除機で吸うと、うん、結構その皮脂の成分が取れたりとか、あと、消臭、はい、主に消臭になるよ、はいはい、ということが書いてございまして、
はい、
少し嫌な予感はしたんですよ。うん、少し、うん。だけど、好奇心に勝てなかった。
うん、
私やりました。重曹買ってきて、うん、絨毯にゴム手袋してわーってこう巻いて、うん、一晩置いて、で、翌日、掃除機で吸いました、
うん。
で、それだけじゃちょっと間に合わないだろうと。うん、これね、取れないだろうと思って、重曹を入れたお湯で絞った雑巾で片方からガーッ拭いて、もうちょっとした筋トレですよ。結構大きいさ、何畳もあるような大きいカーペットを拭いてさ、
掃除機でこすっちゃダメなの。
いや掃除機でやった後に
全
く、ね、でもまだなんかえっ、ガッて力入れてこするたびにパパッパパッってこれが浮いてくるわけ。これ嫌な予感してきたぞと思って、まあ、思い切って掃除機何度もかけて雑巾かけた後にもうめちゃくちゃ重いんですわ。多分2、30キロはあると思うんですけど、大きいから、うん、厚手だし。よいしょってひっくり返してみたの。うん、したら、
粉を、
ああ、カーペット、カーペット、バーンって、うん、ひっくり返してみたら、白い粉がバッサー落ちてきて、待て待てと。これはと思って、もう一回スマホ取り出して、
はい、
重曹、カーペット、掃除機ってもう一回入れたわけ。うん、したら、3つか4つ目に、ヤフー知恵袋が出てきて、大変です。
うん、
カーペットに重曹を振りまいたところ、いつまで経っても粉が取れませんっていう質問がブーン出てきて、 で、回答が役に立たないわけよ。おすすめしません。そのやり方はおすすめしません。おすすめします。でも、重層カーペットでググると、私の検索エンジンでは、比較的上位にカーペットに巻いてやると消臭できるよって書いてあるわけ。で、そもそも私消臭したかったのかって話で、そんな臭かったわけでもないだろうがと。
でも惑わされたんだね。
そうそう、足でベタッとした。忙しいの今私、人生で一番ぐらい忙しいの。そんな時に、カーペットに染み込んだ
一コマ一コマにね、
腸という数の奥で済まないですよ。
向き合ってる時間はないよね。
ない。だけど、もうこれやるしかない。でさ、セレブが最近さ、筋トレでやってんのが、めちゃくちゃ重い綱、私たちが小学校の時の綱引きでやったような綱を2本持って中腰になって、それをバッタンバッタン上に下に引っ張って動かして波を打たせて綱をね、それで筋肉を鍛える、上半身を鍛えるっていうのがあるわけよ、
はい、
あれかっこいいのやってみたいな、でもなかなかあんな設備ないな、どこにもなんて思ってたらさ、もう着せずしてですよ、絨毯バッタンバッタンにひっくり返しでもう背中から上腕に時がバキバキよ。
骨回らないんですか。
いや、だから回せるのよ、逆に。そうしない、
待って、どう回してどうするの。
飛んで飛んで、それで飛ばして落ち着くじゃん。それを今度クイックルワイパーで外にブワー出すわけ。
すごい、二度出ます。
二度出ますじゃない、それ私もう4日連続でやってんだから。
すごいね、
修行だよ。でもう、なんていうの、本当によくさ、中国製の分厚い絨毯あるじゃん、あれあれ、で、間に入っちゃってるからバタンってやるでしょ、で一回ひっくり返すわけ、でそれをまた半分に戻すと、もう中国絨毯の柄のまんまに重曹がふわって、もうサンドアートみたいに出てくるわけ。でサンドアートでそれを引いて外に、でベランダにさ、重曹をやったところでよ、これまた風で戻ってきちゃうわけじゃない、だから重曹に水撒いて、ベランダに、でまたバタンってやるわけよ、そうまたこうサンドアートができてるわけで、とにかくこのサンドアートがなくなるまで3日3晩バタンバタン、そろそろ下の階から苦情来るよと思うんだけど、
そんなに埋まっちゃってるんだ。
そうなんで、今日の朝もまた掃除機かけてバタンってやったら、ようやくうっすら出るぐらいになってきました。ということで、私からのご提案は、
はい
は
い、
絨毯を掃除するときに重曹を振りかけてはいけない、
なるほどね、
絶対にダメ。やっぱりね、
ペースト状にしなきゃダメなんじゃない、なんかこう何かに水に混ぜるとかさ、
そう、水に混ぜたお湯で拭くのはいいの、
うん、で、
で何度も雑巾で拭いたらめちゃくちゃ綺麗になってさ、足の油でベタベタしてたカーペットがサラサラになってさ、それは良かったの。
めちゃくちゃいいって言いますもんね、重曹はね。
それは良かったけど、粉もんだ。私また今日家帰ったらやるよ、バタンって、
魔法の粉を、
魔法の粉。もうさ、ベランダに白い粉が待ってるってやばくない？
怖いです。
で、そう。で、それに、舞わないように、部屋にまた帰ってこないように、あの、ベランダに水流してさ。でも、重曹は別に泥汚れとか取れないから、そんなに、ベランダはそんな綺麗になんないんだけど、でもやっぱ一応さ、こうなんか水流してるから、それなりに綺麗になってきてさ、まあ、結果オーライだけどさ、まあでも重曹は本当やめた方がいいね。粉でかけるのは。生活情報でした。
匂いも取れるしね、いいんじゃないですか。
まあ取れたよ、匂いは、まあ、そんなになかったけど、まあ取れたっちゃ取れたけど、いやもうね、びっくりしました。紅白の出場の人が決まったじゃないですか。
はい、エイトさんね。
そう、
LINE で来た時のしの話するのかと思って。
違う違う違う、
のしって書いてるから、
のしって書いて
る、何ののしの話するんだろう。
エイトだと、のし、漢字が似てんだよね、のしと。似てないよ、似てない、騙されないぞ。
のしの話するんだと思って。
のしって
。のしって最近の、どういうことと思って。
でさ、一瞬だけ盛り上がったじゃない。
何ですか、
商品名を歌うのか歌わないのかっていう。
ああ、ありましたね。
まあ、結果歌えるみたいなんですけど、
はいはい、
そう、
はい。
ドルチェ&ガッパーナをどう歌うかって。うんうんうん、私言ったんですよ、おいしいちゃんことカリアディレクターに、TBS の、どう歌うと、カリアちゃんだったら、うーんって考えてて、まあ一応私作詞もやるじゃないですか、だから、
そうですね、
音は変えない方が、母音は変えない方が耳なじみはいいよと、で、まあ、できれば、ドールチェ、アーンとガッパーナだから、ドアガは揃えた方が変えても違和感はないよって言ったら、カリアちゃん、ドーナツ、アンドーナツ、ガッパオライスって言ったんですよ。どんだけ食うの？
すごいよね。
ドーナツの後がアンドーナツ。
食欲たるやん、すごいですよね。
ドーナツの後、アンドーナツ食べて、ガッパオライス食べられないから、我々は。
素晴らしいですね。ね、やっぱこう、 カリアちゃんとかも AD のね、カリアちゃんって女の子が、
AD じゃない、ディレクターだよ、
ディレクターのカリアちゃんって女の子がいるんですけどね、食欲がやっぱりすごいですよね。
あの我々もね、
カマキリ並み、そうそうそう、カマキリもほらオスの頭とか食べるじゃん。
それメスがね、交尾した後にね、カリアちゃんは交尾した後にオスの頭は食べないよ本当に。
食欲
一番すごかったね、いつ。
私何欲の中で今もう物欲もない、なんか食欲がいます、ものすごい食べるね。
でもさ、白熊とかでしょ、アイス白熊とかでしょ。
いやいや、起きて朝にソファーで目覚めて、ピザポテトの袋抱えてた時はちょっとびっくりしたいつの時点で私食べようと思ってピザポテトを抱えて、
あ、相手はいないんだ。
そう、ソファーでお家で一人で、朝目覚めた時にピザポテトの袋が抱えられてた時に、あ、なんか飛んだことになってるなって思った自分でで
もご飯はそんな食べないでしょ。お菓子をたくさん食べてるんでしょ。
ご飯はそうですね、
ご飯食べ
ない、お菓子をすっごい食べますね、だからなんかこう必要に迫られて食べなきゃと思ってるのか知らないけど、とにかく美味しいものっていうよりもとにかくお腹にすっごい入れるね。
でそれが
めちゃくちゃ食べる。
毎週同じ話に戻ってくるけど、タンパク質を取ってないから炭水化物ばっかり取ってお腹がいっぱいになるの。
何にもいらない、何にもいらないけど、なんかただひたすら食べてればそれで満足みたいな。
高校生か
本当
いいですか、女子高生はそれでもいいけれども何度も言うけど、それでタンパク質が足りなくなって肌だの毛だのがどうにかなってくるのが、我々薄毛の話してたじゃん、この間田中みな実さんと。
そうですね、薄毛もそうですよね。
薄毛治療に、一緒に行くんですか田中みな実さんと。
薄毛治療、ちょっと、まあ、だって頭に皮膚に注射を刺すっていうので、まあ、ちょっとどうしようかなと思っていて、
別にそんな薄毛じゃないんですけどね、ただ世の中の人から見るとメディアに出る人って光の当たる量が尋常じゃないじゃないですか、
そうですね、
それは比喩じゃなくてマジの照明が、そうすると地肌がすごい照らされるんだよね、だからこうやって面と向かってる時には別に全く問題ないんですけど、光がバキッといくと一部分が薄く見えたりするんですよね、
田中さんがこう注射を打って増毛するって言ってました、
だって堀さんも一回あれヘアメイクさんが何も言わずにトントントントンつって頭に、
それだからそれ南さんの話ね。
いや、あなたもあったじゃない前
私あったっけ。
じゃあ変え目か、変えただけ、分け目を変えられたんだ。
そうそう、分け目を変えられたの、分け目
こっちの方がいいですねつってね、
今コンタクト取りましたけど、コンタクトも痛いなと思って、
もう年ですね、でもそうやってさ、その分け目を変えられたよね。そうだ、トントントンは南ちゃんだ、だけど、やってますけど、薄毛自体は私いいと思うんですよ、もう最近毛が邪魔で、やっぱりいろんな、無駄毛
どうするんですか、それ挑発にするんですか。
髪の毛もだからどんどん伸びていっちゃって、伸びてて、あとやっぱ異性も薄毛がいいですね。
どういうことですか。
私は異性愛者なんですけど、最近ね、薄毛の男がすごいこう目を奪われるんですよ、やっぱ頭頂部あたりがちょっとこう、もう地肌がしっかり見えてるぐらいの、アリゾナの湖みたいな感じの山岳の
湖面みたいな、
そうそうそうそう、湖面みたいな感じの、
でなんかユニエンコみたいなこう反射するんです
か。いやいやいや、エンコじゃないから、塩関係ないから。
で塩っぽくないですか。塩っぽくないです。しょっぱそうじゃないですか。
いやでもね、そのやっぱりなんだろう、薄毛って進化だなっていうか、俳優さんとかも見てて、まあ、この人素敵だなとか、セクシーだなって思う人が、まあ、今十中八九薄毛ですね。
ああ、そうですか。
ただこだわりがちょっと強くて、まあ、ルッキズムなんでよくないんですけど、人をね外見で判断してはいけないんですけど、完全に全てがなくなっている状態じゃないんですよ。私が求めてるのは薄毛なんですよね。
ああ、ちょっとだから、まあ、その部分的などこに生えてるのかっていうのもかなり今重要になってきますよね。
そうですよね。でもまあ大体型があるじゃないですか、
はい、
男性の場合は。
でも大型にこう髪が生える人だから、周りにこう残る人と、
そうです、ね、
頭頂部だけ残る人といるじゃないですか、
頭頂部だけ残る人います。ちょっと待ってください、それあんま見たことないかもしれない。頭頂部だけ残って周り全部いく、それ便発じゃないですかね。頭頂部だけ毛が残る人はあんまり見たことないかもしれない。どっちかっていうとやっぱり耳周りとか襟足とかは残って、頭頂部から行く感じがしますけど、
ね、どういうのが一番こう 方にはまってるんですか、レギュラーなんですか。
今の感じだと年を取ってきたことによって少し毛が縮れてきた白髪混じりの、うんうん、耳の周りあたりがもう赤ちゃんの毛みたいになってきてるじゃないですか。
ふさふさしてね。はい。
で、ちょっとこう、耳のあたりはふさってるんだけど、もう細くて、うん、毛の力がそんなになくて、うん、ふわっとしちゃってる感じで、うん、でも、おでこはどこまでも広くぐらいの、うんうん、まあ、おばばになったらおじじが好きになったっていうだけの話なんですけど、で、なんかで、毛が多い人見ると、はい、うわー
手に負えないなみたいな。私たちで言うとこの斉藤匠ですね。
いやもう毛が多い、毛が多い、斉藤
匠
が毛が多い、
いろいろ多い、
いろいろ多い、そういろいろ生命力がある、生命力がありすぎる。斉藤匠も私たちは願い先のことは
100も承知で言わせてもらう、
言いますけど
本当に
斉藤匠
ちょっとね手に負えない、
手に負えない、うん。こんな大型犬は飼えませんって感じ。そうそうそう、花粉所得だね。わかる。あとね、毛が多い。毛が多いよ。やっぱ毛は、少なければ少ないほど、今は進化を感じるね。本当に地肌がやっぱ見えてる感じとかが、すごい。だからなんか、なんだろうな、その人がね、気にしていれば増やしたり減らしたり、好きにすればいいと思うんだけど、なんですかね、こうやっぱ余計なお世話っていうんですかね、おじさんたちが言うじゃないですか、ね、そんなや、女の子痩せてるよりポチャポチャした方が可愛いよみたいな、うん、でそうすると女の子たちがやっぱこうね、うん、あなたのために体型を作ってるんじゃないのって言って、うんうん、そうじゃなくて私の体よって、うん、おっしゃる通りだその通りと思ってたんですけど、うん、自分がおばさんになってきたらですね、おじさんに増毛とかいらないよ
そのままでいいよ
よって、そう
だから、そう、なんでしょうね、あの枯れ木をこうめでる感じはいいと思います。そう。
なんか、堀井さんが、はい、まあ、完全に枯れじじいファンじゃないですか。
はい。
で、出会った頃には何を言ってるんだろうと思ったんですけど。は
い、ああ、よくぞ気がつきました。
だんだんそちらに行く道が、まあ、今まだ枯れじじいには行けないんですけどね、私は。
はい。
はい、最後の線香花火見たらおじさんが好きなんですけど、うんうん、もう一回何か人生あるんじゃないかと思ってるような、期待が顔からにじんでるおじさん。うんわかる、わかる。
そうですか。
もう一度何かあるんじゃないか、俺の人生っていう。
私はもうないなっていう、う
ん。そうだよね。
割と達観して落ち着いて、もう大丈夫、いろいろ大丈夫っていう人の方が好きです。う
ん、下脱税ですよね、堀井さんが好きなのね。
う
ん
う
ん
う
ん、
もう一回っていうのはいらないですね。はい。
そこのやっぱ欲が手に負えない。
うん、そうです。欲がもう本当に、そうですね。難しいですね、操作できないですね。
なるほど、
はい、
やっぱりこう理想のね、パートナーとかいろいろ言いますけど、まあこう好きなタイプの男性も変わってきてますよね、年齢とともにね。
そうですね、どうですか。
やっぱりあれです、普段は私と同じぐらい枯れてていいんですけど、はい、でもバウダーこの人の何らかの灯火が消えて突然会社を辞めて蕎麦屋をやりそうな人みたいな、そういう闘志あるじゃないですか。ああいう闘志を、
そういうちょっとまだ炎が残ってる人が好き
の味わいが分かるようになってきました。やっぱり
私はもうなんかもう全てのものに、これなんかいつか話した、あ、なんかの時話したけど、全然全てのものに全然ときめかないですね、その異性に対して。
あ、そうなんですか。
はい。
あれ、枯れ線おじさんにはときめきともまた違うんですか。
あ、また尊敬なんじゃないですか。
安心とか尊敬とか。
はい。本当にときめくのはスポンサーさんですね。本当に。
金の亡者じゃない
ですか。好きなものはスポンサーさんです。スポンサーさんが好き。
やはり。
全然なんかもう、なんか本当に物質としてしか見られないですね、うん、
いつからですかそれは。
いつでしょうね、割と早かったですよ。なんか、あ、めんどくさいなって思い始めた時期もあったりとかして。
異性、
はい、
いつですか。モテたいとかもうないですか。
ないですね。
ないですか。
本当にないですね。
モテたいっていう時期は逆にいつがありました。
え、モテたいという時期ですか、う
ん、いわゆるそのモテに対して多少なりとも意識が向いててなんかしてた時。
やっぱり大学時代とかじゃないですかね。どうでした。
私逆にその時期にモテとかバカバカしいしみたいなことをやってたから、47にもなって、ちょっとモテてみたいかもとかなってるわけですよ。
だ
った。早いうちに素直にやっときゃよかった。
ち っとその時こう俯瞰でね、うん、あの何をみたいな
斜めに見てたんですよ、ね、世間を、はいはい、そしたらこの年になって、やってみたくなっちゃって、まあでもモテようとしてるオーバーザさんって、なかなかのえぐみがあるじゃないですか。
苦いね。
そうそう。ちょっとさ、茶渋感あるじゃん。
ちょっと、
ね。山菜を煮込んだ後の汁みたいなとこあるじゃん。
そうね。なんとも言えない、あの、どめど色だよね。
そうそう。で、いるじゃん。
わかる。
いるじゃん。モテようとしてる同世代の女性っているじゃないですか。はいはい、それを見ると、やっぱり、はい、なんて、あの感じを自分から出してたらちょっとね、はい、あれだなと思ったりして、まあ、モテようとしてるっていうこと自体が別に否定されることでは全然ないんですけど、手に負えないですよ、私。
いいじゃないですか。
モテようとしてるって一瞬でも思った、その瞬間が人に察知された瞬間に舌を噛むね、私は。あ、今この人もしかして、モテようとしてる？
失踪しますね。
失踪しますね。
うん、でもいいんじゃないですかね。
一切ないですか。でもそう言ってやっぱあれですよ、所詮ね、豊かなね、土壌で育った植物ですからね、あなたなんてのはね。
いや
もう全然モテなくていいんですよとか言ったって、実はなってみんな身をもぎに来る人が来るわけですよ。
いやもう本当にね、いやもう本当にね、何にもいらないんだよね、物欲もないし。だからもう本当
さ、ピザポテト欲だけでしょ。
さ、食欲だけなんだよ私。
しかもその食欲がさ、美味しいものとかじゃないのがまた残念な話だよね。
そう、なんかもう死ぬまでに何食食べられるかわからないから、一食ずつ大切にみたいなこと言う人いるじゃないですか。
知ってるよ、その人。
なんか別にそこにあるものを食べればいいみたいな感じで。
今、ゆで卵食べて
る。全く全然ですね。
よかった、ゆ
で卵。なんかプレゼントとか言われても何もピンとこないもんね。
欲しいもんね。
よくよく聞かれますけどね。うん、何が欲しいですか、うん、って聞かれますけど。
私、今ないもの答えちゃう。
何？
あの、ハンドソープが切れたのでみたいな。補充としてのプレゼントっていう。生活をより輝かせるためのじゃなくて、
はい、
補充。
そう、
今バスタオルがちょっと古くなってきてる。
やっぱあと断捨離にこう本当に入ってるので、うんうんうん、今あのうちもね、はい、自分家もなので、もう本当どんどんどんどん物をなくしてって、うん、もう家自体もこう畳んでいきたいなと思ってるんですよ。
ほうほうほう、うん、どういうこと？
なので、あ、スペースをで、究極も本当に6畳ぐらいの部屋で暮らせるといいなと思ってるので、
うん、
いや全くだからもう、あ、これ買ってもなんか物として残るなって思うと、なかなか手に入れようと思わないですね。
6畳一間ってさ、
うん、
そうか、布団敷いて、
うん、まあなんかホテルぐらいのちょっとしたシングルルームぐらいの、
うん、でも本当さ、そういうサイズ感に自分を収められるようにしないと、
うんうん、いやもう本当そう。
それこそさ、うん、老人ホームとか見るじゃん、うん、自分で検索するじゃん、うんうん、もうさ、うん、とんでもない値段のところになっちゃうじゃん、40平米とかあるところになると。
で、
そうで、
はい、
でそれでじゃあ一人でって言って、
はい、
リーズナブルな値段だってやっぱ17平米とかなんですよね、
はい、
もう本当にビジネスホテルの一室ですよね。
そう
それで暮らしていかなきゃいけないわけですよ、
うん、いやでもなんか別にそれでいいんじゃないかな。なんか他にほら、今もそうだけど居場所がいろいろあったりとかするし、
うんうん、
ね、
何持っていく？そしたら、
え、そこに、
うん、
何だろうな、
まあ、ベッドはあるじゃん、
うん、何持ってく？
どうしようかね、
うん、
だってスマートフォンがあったら、うん、そこに音楽を入れたりとか、うん、あと Kindle みたいな読むね、うん、本とかも究極入れられるじゃないですか、
うん、
服もそんなにたくさん着替えないでしょ、
うん、
おやつ？
なんかそれは買ってよ、1階で。
そっか、そっか、1階で買えばいいか、うん、
なんかそのスマートフォンとかじゃない何か1個だよね。
そう、そうじゃない、
そういうことでしょ。
デバイスじゃない、ライフラインのデバイスじゃないもの、
うん、多分もう私たちが入る頃にはもうだって携帯だってないよ、多分
もう埋め込まれてますかね、我々の脳に。
そうそうそうそう、
おでこに
部屋にあるよ多分ね。
なんかこう空間に出てきたりするんですね。
何かこうかけがえのない本当プライスレスなものですよね。要するに
何ですかね。
ね、
家族写真とかあるんじゃないでしょ。
そういうものがないんだよな。
そう、だから私もそれ思ったわけ。そうなの。だから、ね、ここで趣味とかがあれば、
そういうことですよね。
そう、うちのおばが最後、うん、ホームに入った時はお花の先生だったから、うん、やっぱり花瓶があって、うん、いつもお花がわーっと生徒さんが来て、うん、生けてくれて。必然性があるんだよね、うん、その部屋にちゃんと花があることっての。 でお花が趣味だからお花はなんていうんだろうな、どんどん新しくなっていく、そこの部屋が必ず新しい空気になるのは、うん、お花が新しく着られる時、うん、こういう趣味ですよ、
うん、
まあ、毛糸でも編み物でもいいんですけど、こういうのがないと。
私一時期なんかちょっと絵を買ってた時期がありまして。
ありましたね。
その絵が今ナンセンターのロッカーの中に
入りっぱなしなんだ。
入りっぱなしなんですけど、でまあ日曜日とか、まあ、1年に2回ぐらいですか、ちょっと出さないとかびっちゃうからね、うん、誰もいないアナウンスセンターに絵を広げて写真を撮るっていう行事を行ってるんですよ。地鎮祭みたいな。
てかさ、
わかんないけど祭りを。
家にさ飾れよ。買った時も言ったけど。
だってさ持ってくとさ怒られたりするじゃん。
なんで絵買ったんだよって言われちゃ
うと。そうそうそう、うん、お前何買ってんだよっていうことじゃん。なんで。やっぱでもそういう趣味で買ったものとかも結局自分では価値があると思って買ってても、ことさら絵なんてさ娘息子にとっては何の興味もなければさ、
そうね、そうね、うん、
なんかクズでしかないわけじゃないですか、う
ん、そんなことはないけど、
でもやっぱり、
まあ、人それぞれ価値がね、
人様のね、うん、趣味ってね、うん、そんなにバトンで受け継げるわけじゃないからね、
う
ん、
そう、それそれそれ
ね。
だからさ自分を生かしておく、
うん、
他人に相続しなくても済む、
うんうん、
身軽な趣味ですよ。
そうだね、うん、
でしかもそんなに外出とかしなくても成立、うん、やっぱり落語を覚えるとかそういうことじゃない一席ずつ
今から果てしないね。
なんて言ったって先週の放送さえ忘れてしまう私たちが、ジュゲムジュゲムが覚えられない
本当ですよ。
でもそういうことだよね。自分の体内に残っていく何らかの趣味とか、
うん、
まあ、6畳一間で楽しめる趣味みたいのがないと、うん、物をたくさん捨ててった後に自分の存在証明というか、まあ、自分を生かす車輪みたいなものがなくなっていくってことだよね。
う
ん、
そうだね。
怖いわ、ね。怖い話しないでよ。
いや、だってそうですよ。もう墓とかもなくなっていくだろうしね、この後ね。
すごいこと気づいちゃったの、この間、うん。他の国で調べてこなきゃと思って。私、夫婦別姓、選択制、
はいはい、
大賛成です、
はい。
頼むからさっさと通してくれ、
うん。
ふと思ったんですよ、この間墓参り行った時。夫婦別姓になったらお墓どうなんだろうと思って。
どこに入るんだろうね。
だ結局そのさ、
その家に入るってことじゃないです
かね。そう。で、だ家族っていうルール自体がそもそもやっぱ墓とかとくっついてて、うん、家と家みたいな、
うん、
人のやり取りみたいなところにあるから、うん、そもそものシステムがもうちょっと破綻してきてんだよね。
うん、そうだね、うん。もうほら樹木葬とかいろいろこう、
そう
ね、いろんなもう一人一人好きなところに埋めてくだされっていう感じじゃないですか。うん、いやー、でもいきなりこの前私実家に帰ったんですけど、うん、いきなりお墓買ったとか言われるとさショックだよね。
わお、
買う前に
言って
買う前に言ってよと思って。
そのお墓誰がケアするの？
そうなの、お墓ちゃんとしたの買ったから安心だからみたいなこと言われるとさ、なんかさ、あれあれちょっと待ってと思って、いや私は生きてる間見るけど、ちょっとそれ子供にもさ、
うん、
言えないし、それだから親戚中でこれどうすんだろうみたいな、全然知らない、うちの両親を知らないさ、なんか子供とか孫とか姪子とかがさ、いずれなんか
どうします、これってことになるよね。
そうなんです
ね。でさ、地域によってお墓も違うじゃん。それこそ、その、夫婦ごとにお墓を持ってて、だからそこの地域に行ったらもう十何軒、うわーっとお墓があるってとこもあれば、うちみたいにも、峠狭いから、先祖代々全部そこ入れてるっていう、こっちスマートなんか入りますかっていうさ、とこもあるわけじゃん。それによってやっぱ、また墓守も変わってくるよね。
そうです。
第8回して墓の話してるよ。
すごいこと言い
つくね。墓の歯は墓の歯だよ。
いやもうそうなんです。墓はね、墓問題はありますよね。
樹木葬いいよね。
うん、いいなと思います。うん、本当に私本当に子供たちに言ってるんです。何の葬式もあげてくれなくていいからって。
うん、まあ好きにしてだよね。てかさ、うん、思うんだけど、うち母親が早く死んでるから、その時に思ったんだけど、お葬式も、その後の法要も全部残された人のためのものじゃん、
う
ん、
そうだね、
死んだ人のものじゃないから、ね、私はあんまりだからそこは決めたくないっていうか、
うん、
その好きにしてくれっていう、
うん、
誰に残るのか分かんないけど、
うん、
周りの人が悲しみを自分でちゃんと受け止めて現実として体に染み込ませていったりとか、年に一回もしくは何十日に一回会って、こういうことがあったね、ああいうことがあったねって言って個人を偲ぶことで癒されていくためのシステムだと思うわけですよ、つくづく23回忌とかやってもまだ聞いたことない話が出てくるからさ、でそれがやりたくなかったらやんなきゃいいし、死んじゃった人は別にどっちでもいいんじゃないのっていう、残された人がねどうするかだよね、メールいただいてます。ペンネームスパム食べたいさん、はい、スパム食べたいさん、おはこんばんちは。先週スポティファイのあなたにおすすめからこちらにたどり着きました、
ありがとうございます。
今までとは違う入り口の方ですよ、聞くたびに報復 Z、 いくらマスクで覆われてるとはいえ、明らかに笑ってるのがバレているだろうと思いつつ聞いている46歳です。お、同世代、墓の心配をする年だね。今日はエピソード2で、オモカゲルさんのメールとジェンさん、ミカさんのやりとりに心を救われ、一言伝えたいと思いメールをしました。あの、オモカゲルさんってほら、離婚したらさ、息子さんがグッジョブって言ってくれたっていう、あの、全リスナーが泣いたあれですよ。私も6年前に離婚し、3人の子供と暮らすシングルマザーです。離婚の原因は、元夫の浮気借金、繰り返す転職、暴力を振るわれたら即離婚と思っていましたが、精神的に限界を超え離婚を決めました。それから最近までは、細かい記憶がないくらい、心身ともに目まぐるしい毎日でした。長男はオモカゲルさんのお子さんと年齢が近く15歳、オモカゲルさんの息子さんが親指を立ててグッジョブと言った件で思わず涙が溢れてしまいました。過去出勤途中です。頑張れればと気を張って握りしめている拳がふーっと緩んでいくような、その後のジェーンさんとミカさんのトークでも大変癒されました。ありがとうございます。まだエピソード3ですが、金曜日更新も含め引き続き楽しみにしています。これからますます寒くなりますが、どうぞご注意くださいということで、
ありがとうございます。
ポッドキャストって面白いね。結局そのどこからいつから聞くかによって進行が全然違うじゃん、
はいはいはい、
まさかスパム食べたいさえもこの後どんどんどうでもいい話が続いてくるとはまだ思っていない、
は
い、
割と今日はあの身のある話をしてるんじゃないですか。
そうですよ、
そうですよね。
お墓の話、
重曹の話、重曹やばい粉だよっていう話とか、
重曹粉のままカーペットに巻くなでしょ。あと墓をどうする
の、そうそうそう、あと忘れてるっていうね。
あと何、あとエイトが何を歌うか、
エイトが、
あとエイトはのしに似てる感じが
エイトびっくりしたわ。だからあれ、いよいよあなたも彗星のごとく YouTube であの歌を歌うのかと思っちゃって。
流行ってますね。あの、まあ、そこカリちゃんに任せます。ドーナツ&ドーナツカッパオライスって、字余りすぎ。カッパオライス、
本当そうですよね。
メールいただいてますか。
あ、そうですね。はい。焼きリンゴうまいさんです。スーさん、ミカさん、はじめまして。いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
だんだん体のレジリエンスに親を感じ始めてきた35歳。
親？
女性でございます。あれ、レジリエンスだからあれなんですよね。
そうなのよ。レジリエンス。
なんと。
民間初の宇宙飛行船。通称レジリエンス号来たよ。
ちょっと早かった私たちの方が。いや、違うんだ、
イノベーターだから我々ちょっと早く行かないと。
ちょっといつも早い、
つまり負けへんで号。
そう、
かっこいい。
あんた嗅覚すごいよね。
負けへんで来たよ。すごくない、ね、負けへんでって宇宙に行ったんだよ。私たち何言ってる
んですか、オーバーズさん
だから。初回でセーラー服を脱がさないで宇宙服を着せろって言ったんだよ私たち。すごくない、
なんでこれでさ、株とか買えないんだろうね。
ダメなんだこれがな。あとなんか株もあったよね。ファイザーだ。ファイザー。
ファイザーも先読みしてたのに。
バイシンバイシンって言ったのに。
かすったんだ。
かすったんだ。今回も。かすったんだ。本当にセーラー服を脱がさないで。
いつもいいとこ言ってんの。
宇宙服を着せろ。そしてレジリエンス号が負けへんでって宇宙に旅立った。我々が初の民間宇宙飛行士みたいなもんですよ、逆に言うと。
本当ですよ。
逆って表がなんだか知らないけど。はい、私たちの悪い癖、メールの途中で話が脱線。
ふと私は10年後こんな風に素敵に愉快に過ごせているのだろうかと思うことがあります。どんぐりの背比べだった学生時代から自分の成長を感じない一方で、友人との環境の違いが年々大きくなって、本当にこれで良かったの、これからどうすれば大丈夫って思えると、モヤモヤだけが募ります。3をオーバーすればそれも気にならなくなるのでしょうか。
そうです。
そう ほらほら、ぶち上がるから、
ぶち上がるから。
スーさん、ミカさんのように、私はこれで行くのような揺るがない自分の軸を持ちたいです。今からでもできることや心がけのようなものがあったら、ぜひお聞かせください。長くなりましたが、会員番号いただけると嬉しいです。これからも聞き続けます。応援しています。ということ。会員番号振ってますよね。
そうです。さっきの方も会員番号欲しいって書いてました、
ね。は
い、
みんなメールいただいた方は、うん、でもみんなでね、後で集まるんだもんね。
そうそうそう。
はい。みんなでパックして。そうそう、オンラインやろ。
オンラインパックいいね。
オンライン。みんな画面で。みんな
真っ白の。
真っ白の。
オールスケキヨ。でもそれなら個人情報的なものも隠せる
し。そうなんですよ。いい試みだと思う。
一人ぐらいペローなんつって、ああ、顔見ちゃいましたよ、なんつって。ああ、有名人なんつってね。
どっかパック会社ついてくれないかな。
だからまあ全部スポンサーにつなげんなよ。全部スポンサー
じゃないとみんなから500円ずつもらうことになるもん。
いいじゃないですか。払うよ。
お菓子代として。
みんな500円ぐらい払うよ。もっと取っていいんだよ。てか、てか、なんでそう言ってたかと、金が取れるものをやろうよ、逆に。
そうなんですよ。もう本当ね、皆さん、本当この世の中ね、やっぱりこう、なんか、いやー、お金を取っていかないとっていう、まずいっていうね、話にもなっていて。
全部が無料で慣れてしまうと、はい、GoTo とかも怖いよ、これ終わった後にさ。
怖いよ。
怖いよ、怖いよ。怖いよ。GoTo はすごく役に立ってる人もいるし、うんうん、助かってる人もいるけど、うんうん、亡くなった後に、わ、たっかっていう印象になっちゃうからね。
そうですよね。はい。ということで、できることや心がけのようなものがあったら、教えてくださいって、焼きりんごさん35歳です、
はい。できること、まあ、負けへんではそうですよね。
そうですね。う
ん、でもね、軸はない。
うん、そうそうそう。35歳でしょ、うん、ほら、私、前もなんかあなたのトークショーの時に喋りましたけど、はい、稲かっぺが、
してたね、稲かっぺの話。
私はこれ何度も言いますけど。
稲かっぺのいい話でしょ。皆さん、お聞きください。堀井美香さんのお箱、稲かっぺのいい話。
ね、本当みんなね、自分の年齢を3で割ってみて。で、稲かっぺは言った。15の私に、秋田にいた頃の中学生だった私に、うん、ラジオを通して言ったんだよ、うん、彼は。その時、割ったら15歳だったからさ、3で割ったら5だったんだよ。いや、まだ5で、その5があなたの1日の時間ですっていうわけね。うんうん、人生の時間です。うん、じゃあ、私まだ朝の5時なんだ、うん、何にも始まってないじゃんってさ、うん、稲かっぺに元気づけられたんだよね、うんうん、でさ、あっという間に今さ48
5で割ったら
3だよ、
3で割ったら
3、もう午後の4時
夕方4時。もうこっから巻き返すのは無理。夕方4時まで来ちゃったら無理。帰るだけ
だから、
もうね、集中力もない。で、この日に片付かなかった仕事はこれ以上片付かない。4時からの挽回は無理。4時からの挽回じゃなくて、4時から人間がやることは、この日はこういう日だったって受け止めること。
読書、晩酌、ニュース9見るとか。
なるほどね。
そういうやつじゃないですか、う
ん、35は3で割ってよ。
35は11
か12だね。
11? すごいね。なんだろうね、この35と48の差って。なんだろうね。
10時11時だったら何でもできるじゃん。
これが、なんなら今来たみたいな会社。今来たっていう感じだもんね。
私たちなんでこの大金を睨んで時間になってるの。
何だったんだ、この11時から4時まで。
何
してた、この10年間。
何もしなかった。
そんなか。
そんなだ。
だからそんな時間だったんだよ。
漫然と過ごしてしまったんだよ。
11時から4時までを、私たちは、一番油の乗ってる時期だったんだよ。
でもさ、
時間。
いわゆるサラリーマン生活で言うとさ、いかにサボろうかみたいなことを考えた時期もあったじゃん。
ありました、ありました。
絶対。はい、だって、一生懸命頑張ってもサボっても、給料一緒でしょ、うん、っていう時期あったじゃないですか、
はいはい。こっちに力入れたいとかね。
そうそう。だけど、それがまさに11時から16時だったんですよ、お兄さん。
気をつけて、気をつけて、みんな。
あ、それ、人生の11時から16時を。そこが、なんかさ、寝た方がいい時間あんじゃん。夜10時から2時は何て言う
んだっけ、なんだっけ、
なんとかスーパータイムみたいなんじゃん。
ゴールデンなんとか。
ゴールデンタイムみたいな。ゴールデンカムイみたいなんじゃん。
寝た方がいい。
なんだっけ、そうそう。
寝た方がいい時間は。
22時から。
22時から、
朝の2時までよ。
そうそう、26時ぐらいまでじ
ゃ、うん、3倍した、
3倍したら66からもう寝た方がいいんだよ。66からは
ゴールデンタイム、お肌のゴールデンタイム、
そうそうそう、
66からで、ちょっと待って待って待って、ってことは私たちあと18年しか起きてらんないよね。あと18年しか起きてらんない。
まずい、
まずい、
まずい。これは稲合併方式って言って、うん、ちょっと定かじゃないんだけど、
稲合併メソッド。しかも15歳の堀井さんが
秋田のラジオで稲合併さんの話を聞いた時に聞いたの、
うん、
はい、
とにかく人生を3で割った、はい、その数字があなたの一日の時間だと、
はい、そうそう、人生と一緒だって言われたんですよ。
夕方4時です。まずい、まずい。ちょうどお日様がね、濁ってる時間だよ。夕暮れ族ですよ。
寒くなってくるしね、
ほんと
ね、
暑さが抜けなかったりね、
霞み目になるしね、
ほんとにね、
いろいろね。
何の話もしてないですよ、そろそろって言われちゃった。ちょっとメールをあと2通ぐらい読ませてください。せっかくたくさんいただいてるんで。
すいません、ね、
ラジオネームオッスさん、オッスさんもうちょっと考えて。オッスさん42歳女性。
はい、
須佐美香さん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
毎週配信楽しみにしております。日常にあらとかまあとかが自然に出てくるようになった42歳、おばさん初心者の私、うん、VIO 完全脱毛を始めました。すごい、
素敵。
やっぱ毛がない方が進化してるからね。 VIO ってわかる、どこだか。
わかりますよ、練習しましたもん。わかんない、勉強しましたもん。
練習はしてないでしょ。V は、前、
はい、
I は股の間、
はい、周辺。
そう、O はお尻の周り、はい、最近ジムのお風呂でも若い人はもちろん我々よりも年配の方々で処理してるっぽい人も意外と多いことに気づきました。介護を受ける将来を見据えて下の世話が楽になるようにと増えているらしいですね。下着の付け心地も良くなり、なかなか快適です。ちなみに手足や脇の毛については適当に自己処理。お二人はおばさんのその先のステージに向けて何か準備していることはありますか。
ああ、何ですか。
VIO はちょっとね、気になってます。というのは私昔30代の、午後2時ぐらい、人生の午後2時ぐらい、もっと前だ、午後1時ぐらいの時にブラジリアンワックスやったんですよ、アメリカで、でもうびっくりして、突然東欧のすごい美女が部屋に入ってきて、でまあそんな処理してなかったんで、もじゃもじゃですよ、そのもじゃもじゃのどうすんだろうどうすんだと思ったら、本当一応全部きれいにして、ベッドに横になってたら、本当もう東欧の超美人がですね、私の足を一本ガッと持って自分の肩にバーンとかけて、私の股間をオール見るわけです、でハーッと見ても職人の顔で、普通はこれやらないんだけどトリム手入れされてないからって言って、ハサミでジャジャジャジャジャって私の陰部の毛を切り、もうトロットロに厚くしたワックスをビターッと塗りまして、そこにサッと今度ガーゼみたいなのをつけて、いいですか、息吐いて、ワン、ツー、スリー、ビー、綺麗な東美女の肩に私の重い足がかかったまま、股間を前方に完全に開いた状態で、唯一何とか隠していた毛を、
それやったの？
やったの、全部抜いたの。ギャーって絶叫してたら、ベリーベリーベリーって言って、股間の毛が全てなくなりまして。
でも生えてくるでしょ。
生えてくる。でもやっぱりあの時の快適さったらなかった。すごい快適よ。
あ、そう、
うん、だ VIO はちょっと気になるっちゃ気になるね。
なんかそっか、おばさんになるのに準備してること、もうおばさんだけどね。
てか VIO の V はちょっと上目に設定しておけば、お印としてはいいわけよ、のしじゃないけど水引きみたいな感じでさ、ちょっと上の方に水引きに置いておけばいいんだけど、IO だよ、介護とかでやっぱり人の手を煩わすことになるのは。
なるほどね。
そうそう、
そっか、介護のことを考えてね、
VIO。
うーん、だんだん薄くなってたりしないのかな。
するとは思うけど。
そうだよね、
ゼロにはならないじゃない、やっぱり。
そうだよね、
昔はさ脇とか足とか気にしてたのにさ、今じゃ介護見据えて VIO
だね。私はちょっとね、閉経を考えるね。
ああ、ね、なるほどね、
まあもう終わる寸前で言う話じゃなかったけどね。
早い人はもう来てるしね、この年でもね。
そう、いろいろ聞きます、先輩から、
パッチ貼ってる人とかさ、
そう、
薬飲んでる人とかさ、
そう、大変らしいじゃん、その終わる寸前の悪あがきが。
そうそうそう、
すごいんでしょ。
ホルモンビースト、
めっちゃ痛いって言ってたよ。
痛いの？
なんかすごいすごい続くんですよね。
そうそうそうそう。てか人によるの、それ人、生理の一番ムカつくところは人によるが多すぎると。だなんていうの、人それぞれすぎて話ができないじゃん。なん
かさ、うん、今思い出したけど、大草原の小さな家でさ、あのキャロライン お母さんがさ閉経になった回があったんだよ、
うんうん、
でもすごいわ、泣き叫ぶの、閉経になったって言って、
うん、閉経したからって。
そう
そうなの。
チャールズの子供が産めないって言って、
うわ
でもなんか
いろいろゾワゾワっとくるね。それ
そうそう、うん、私ちょっとその時さ、まあ中学校とかだったから、なんかその生理が閉経するってひどい、なんかひどく恐、なんか
恐ろしいことみたいな印象になるよね。あとそれこそ、うん、どこぞの大臣じゃないけど、
うん、
え、子供が産めなくなったら、うん、なんか
まあなんかそれは昔のドラマだしさ、
そうそうそうそうっていう風になっちゃうよね。
まあ、全然価値観違うんですけど、
う
ん、
そうそう、うん、チャールズの子供が産めない。
そうそうそうそう。ね、まあだからちょっと、ね、
でも楽になる人もすごいいるって言ってたよ。多分、うん、なんかその、うん、ある、ね、そのホルモンビーストのサンダーストーンさえ超えれば、うんうんうん、その後はもうすごい楽しいって言ってる人もいた。
うん、なんかいつそれが来るんだろうって、まあ私たちもうじきじゃないですか。
そうです ね、
ね、
うん、でもなんかそのホルモンビーストさえなければ早く終わってもらった方がいいよ。だってこれ何やってんの毎月私
そうだよね。あ
のチャールズいないんだからさ、
あなた割と敏感にあれする人でしょ。私はそんな重くないんだけど。
あ、そうなんだ。いやだから量とかがやっぱりどんどん変わっていくわけですよ。今なんか友達でやっぱりもうきっかりきっかり来てた人がずれてきたとか、あと量がものすごい少ないのが何日も続くようになっちゃったとか、うん、私は逆で中学生に逆戻りみたいなんですよ。う
ん、何？
もうすごい、
もういつ来るか分から
ない。年末大出血サービスみたいになってるの。こんな量中学生以来ですよって。だからもう今本当にサンキュー、さまざまなサニタリー商品を開発してくれる会社なの、うん、今おむつ式あるじゃん。
うん、あと
あれがなかったら私今生きていけない。
今あとあのほらなんかさ、ショーツだけに全部吸っちゃうやつあるじゃん。
そうなの？
新しいの。
そんなの無理よ。だってい
やなんあるんだって。
え、ショーツ捨てんの？
え、洗うの。
洗うんだ、
うん、で何度も使うの。
後半とかならねできるかもしれないけど。
いやいやもう
あとほら
あの
カップが
スタート時から、そうのあるのあるの。
カップもあるじゃん。
え、何カップ？
カップを中に入れてそこで経血を受け止めるっていうのもあるのよ。そう、まあそれはちょっと衛生面とかでなかなか扱いが難しいらしいんだけど、経血を受け止めるカップがあってそれをピョッて捨てればいいみたいな。私はもうやっぱりおむつですよ。早めの、分かった、年を取るのに備えてること何ですか？セカンドおむつセカンドおむつへの準備はもう完全に来て
る。アクティブシニアへの道、
アクティブシニアの道もうアクティブ中年おむつ始めてます
すいません。
というわけで、
はい
はい、
ということで、
おばさんの話は今日もこの辺でということでですね、
はい、
皆さんからのメールをお待ちしております。今日もたくさん読めなくてごめんなさい。でも目は通しておりますのでぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
さあ、メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp までお願いします。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。